一般質問。長清和弘議員、新設校甲子楓の森小中学校における通学路の安全確保について。質問。通学路の選定の現状はどのようになっているか。答え。新設校開校準備委員会で議論していただき、主要な通学路は決定している。詳細の経路は今後も必要に応じて協議する。質問。危険箇所が多い新設校周辺の交通安全設置の計画はどのようになっているか。答え。令和元年5月28日付で開校準備委員会会長から市長宛に交通安全施設設置要望書の提出があり、これを受けて6月7日付で熊本北甲子警察署長宛に要望書を提出している。要望内容は、信号機設置2箇所、横断歩道設置5箇所、一時停止規制設置1箇所、その他質問事項。1、甲子中学校のスクールバス導入について。2、新設校開校前の人権教育計画について。その他。来会恵子議員。職員の適正人数イコール市民サービス。質問。7月末現在の正規と非正規の職員数は。答え。派遣等を含む正規職員が334人、一般職非常勤職員が274人、臨時職員が8人である。質問。残業と長期欠勤が多い部署と人数は。答え。年間200時間以上残業があったのは、税務課6人、福祉課3人、子育て支援課3人、秘書政策課1人、農政課2人、選挙管理委員会事務局2人、1ヶ月以上の長期病気休暇、休職の職員数は11人である。質問。人口が1万人以上増え、仕事の量も増えている。職員もある程度増やさないと市民サービスの低下につながると考える。今後の職員採用の計画は。答え。現行職員定数条例の347人の範囲内で全体職員数を検討する。その他質問事項。1、教職員の勤務時間、休暇等に関して。2、水道の給回線業務について。その他。斉藤正明議員。市民貢献に要請の取り組みは。質問。認知症の方などの身体・財産管理をする貢献制度の利用者数は。答え。令和元年7月末の制度利用者数は183人で、熊本市、芦北町に次ぐ利用件数である。質問。今後、認知症高齢者の増加が予想され、家族や弁護士、司法書士等、専門職の貢献人では対応できないとのことで、国も市民貢献人の要請を後押ししているが、本市の取り組みは。答え。成年貢献制度の周知として、6月から月1回の行政書士無料相談会を実施している。令和3年度末までに成年貢献制度利用促進基本計画の策定を目指している。その中で利用ニーズや受け皿と現状を把握し、市民貢献に行政支援の取り組みを盛り込んでいきたい。その他質問事項。行政評価システムについて。上田金也議員。図書館の活用で職員の能力向上を。質問。図書館漫画ミュージアムの指定管理者の募集はどうなっているか。答え。説明会には4事業者の出席があった。募集期間は9月13日までである。質問。選定の基準は。答え。今回は初めての公募であり、 条例に基づく基準とともに事業者からの提案にも期待する。質問、市職員はまちづくりの課題を解決する能力の向上に努めることが行政改革の推進に書かれている課題解決に図書館を活用してはどうか。答え、情報収集の幅が広がることで課題解決に寄与すると考える。質問、指定管理団体所属の館長と図書館協議会の関係に問題はないか。答え、問題はない。協議会との関わりは新たに検討を始めたところだ。その他質問事項、消費増税により孔子市の財政にどのような影響があるか。松井光子議員、人権問題について。質問、孔子市人権教育研究大会について市民の声を伺う。答え、いじめや差別の心は自分の心の中にあるという言葉に自分を見つめ直す時間を大切にしたいと思った。人は言葉を浴びて育つという言葉が心に残った。無知や無関心が一番怖いです。頭では理解しても声を上げて行動できないのは心の痛みを真剣に受け止めていないからと思う、という内容であった。質問、全職員が一人一人を大切にする人権教育に取り組んでいただきたい。阿南市の人権尊重のまちづくり条例の制定について本市の考えを伺う。答え、審議会に社会情勢の変化を踏まえた部落差別等をなくし人権を守る条例を諮問している。その他質問事項、1、読書のバリアフリー法成立後の取り組みについて。2、市の発信強化について。クール孔子市。青山隆之議員、堀川氾濫するのか。質問、先般県から坪井川水系堀川の洪水浸水想定が示された。これまでは地震と台風被害に注視していたが、堀川が氾濫する可能性があるということか。答え、県の想定では1時間70ミリ前後の雨が9時間降り続き、坪井川も溢れている状態では、杉並大区から堀川区の方にかけて堀川沿いも越水する。平成24年度の熊本県北部豪雨並みの降雨量規模であれば、堀川も例外ではない。各行政区の区長にも説明し、現在作成が進められている地区防災計画にも反映するよう職員に周知している。市や県のホームページで公表している。 http://www.city.kosh.lg.jp/bousai/kiji0038921.html。 その他質問事項、1、各行政区の地区防災計画の進捗について。2、通電火災、感震ブレーカーの市民への周知を。犬堂正弘議員、学校内外における子どもたちの安全確保について。質問、学校内への不法侵入者対処マニュアル作成とさすまたの設置本数及び訓練頻度は。答え、マニュアルは全校作成している。さすまたは全体で45本、各学校2本以上の設置をし、年1回訓練を行っている。質問、事業中の正門等の施錠状態は。答え、事業中門扉自体は閉めているが、給食搬入や来校者出入りのため施錠までは行っていない。質問、 市保有の青パト車は何台か。答え、庁舎に白黒車1台と青色回転灯を装着できる5台である。質問、下校時の見守り強化のため増車をし抑止力を高めるべきと思うが。答え、毎月3日間7時からと15時から巡回している。その他質問事項。1、セーフティーパトロール年間事業について。2、登下校時の安全確保南ヶ丘商工区について。浜本浩一郎議員、子ども医療費は県内どこでも窓口無料に。質問、違い医療機関でも子どもの医療費が窓口無料化となるように繰り返し制度改革を求めてきたが、庁内の検討状況は。答え、県内の実施状況や社会保険診療報酬支払い基金、国民健康保険団体連合会への委託料の試算など、さまざまな角度から研究を行っている。質問、子ども医療費無料化は経済的支援にとどまらず、早期発見、早期治療により重症化を防ぐ重要な役割を果たす。県内窓口無料化は菊池市、大津町、菊陽町ではすでに実施している。甲子市でも県内どこでも窓口無料化へと早急に制度改革をすべきだ。答え、予算もあるので慎重に一歩一歩進めていきたい。今十分検討している。報告できるよう努力しているのでお待ちいただきたい。その他質問事項。1、市営住宅の今後の方針について。2、子どもの遊び場の整備について。坂本早苗議員、学校給食調理員が足りない。質問、6月議会の質疑で学校給食調理員が足りないため3小学校で米飯を外部委託していることが判明した。4月当初13名の調理員不足が報告されたが、現状は。答え、今年度から賃金値上げを行い7名の補充ができている。質問、調理員不足で安全安心な給食が提供できるのか。答え、マンパワー不足については真剣に向き合わざるを得ない。質問、学校の保護者に現状を知らせ協力を求めてはどうか。夏休み等の長期休暇に子どもと一緒に休める仕事を求めている人もいる。採用方法の工夫が必要ではないか。答え、勤務時間のパターンを増やすことは再度検討したい。その他質問事項。1、公視聴者の手話通訳設置事業開始について。2、学校の先生が足りない現状について。